これから林王国攻撃カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎回毎回面白い講義をしてくれることになっているんですけど、今日はどんなお話なんでしょうね。そうそう、聴講すると青森県民カレッジの単位1単位になるんですって。そろそろ時間かな。
起立、礼、着席。
林王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生、
岩石を調べると自然の成り立ちがわかるというお話をいたします。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場する林王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院理工学研究科研究部の柴正俊先生です。
こんばんは、柴正俊です。
そして今週のアシスタントは沢口志恵さんです。
はい、皆さんこんばんは、沢口志恵です。
先生、今日は、岩石を調べると自然の成り立ちがわかるというお題をいただいたんですが、
はい、
岩石っていうのはそこら辺に転がってる石ころのことですね。
そうです、まさにそういうものですね、
はいはい、この石ころを調べただけで自然の成り立ちがわかるっていうのはなんか魔法のような、悪い言葉で言えば詐欺のようなそんな感じがするんですが、
詐欺でもなんではないですが
実際にそこら辺の、まず大まかなところを教えていただけますか。
はい、岩石を作っているのは鉱物というものですが、その鉱物は自然界に3700種類くらいあります、
はい、
この3700というのは多いようで少なくて、うん、昆虫とか植物の種類に比べたら圧倒的に少ないということができます。
あ、3700もあってまだ圧倒的に少ないんですか。
少ないですね、
うん、
昆虫だと数十万とか、はい、いるわけですから。
あ、そういう比較になりますね。
元素も90元素あるわけですから、その組み合わせを考えたならば、うんうんうん、3700というのは圧倒的に少ないと思います、
はい、ちなみにこの、鉱物っていうのはダイヤモンドとかそういうのも含むんですか。
まさにそうですね、ダイヤモンドも鉱物の一つ。
ほう、なんか鉱物が身近になってきました。はい、続きお願いします。
その鉱物の集合体を岩石と言いまして、その岩石はだいたい10種類何がしの鉱物からできています。
普通の岩石がですね、
はい、
岩石が10種類ぐらいでできているということは、その岩石の中に数種類しか入ってない岩石もあれば100種類も入っている岩石もあればという話になるんですか。
だいたいが多くても十数種類と。
多くても
ですから100とか200とか、うん、鉱物からなっている岩石というのは、まあ、一般的にはないですね。
でも先生、さっき、圧倒的に少なくて3000いくらでした、3700種類鉱物の種類があるとおっしゃいましたよ ね、
はい、
3700種類の鉱物があればその中のほんの一握りの100とか200入ってても良さそうなもんなんですが、
鉱物ができるためにはある元素が濃度以上ないといけないわけですね。で、自然界というのはその元素の濃集度というのは低くて、できる鉱物というのがうんと制限されるということですね。
あ、一定の量が揃わないと
できない、
鉱物にならない、
ならない、濃度以上ないとできないわけですね。
そうしますとそれ以外のほんのちょっとのものは中に隠れて見えなくなっちゃう、
見えない、
う
ん、ということですね。
だから上位の十数種類
の鉱物からできていると。
トップ10っていうことですね。
そういうことですね、
はい
はい。よく試験問題に出すんですけども岩石の種類で多い順に9つとかと挙げなさいというそういう問題をよく出します、
は
い、
あ、これ学生の皆さんが聞いてたらまた今年の試験に出るという。
これは毎年、
毎年これはすごい難しい問題なんですか。
いや、特に難しくはないです。
真面目に授業を受けてれば大丈夫。
ええ、10ぐらいは覚えられますかね、大学生ですから。
ああ、なるほど、
はい、
そうしますと手に書いたりはしないんでしょうか。
それだとまずいです
まずいですか。
そのくらい覚えないといけない。
あ、覚えないといけない、
はい
はい、そうしますと10種類ぐらい覚えると先生の問題1問正解になるわけですね。
そうですね、うん、はい、
これはサービス問題です。ということで上位の10種類ぐらいでできていると、
はい
はい、 これはどの鉱物も大体共通しているものなんですか。
あ、岩石ですね。そうですね、はい。
だって先生、あの岩石にはいろんな種類ありますよね。白いのやら赤いのやら。
はい、それは作っている鉱物のその量の比率が違っていたり、
はい、
あとはその後に焼かれたりっていう、そういう後からの影響も受けたりして、さまざまな色を持っていることがあります。
なるほど。その組み合わせの比率によってまた違ってくるわけですか。
そうですね、まあ、岩石の名前が変わってくるということになります、ね、うん。
これは例えば岩石の比率が変わるということは、出来方によって違ってくるということですね。
まさにそういうことですね、はい。
ではその岩石というのはどうやってできるんでしょう。
さまざまな条件でできますけれども、例えば地下深くでできたり、浅いところでできたり、さらにはあの空中でできたり。
空中で、
はい。
先生すいません、その空中でできるっていうのはちょっと今よく分からなかったんですが、
例えばその火山からマグマが噴き出したときに、うん、空中を飛んでいくときにはまだ固まっていなくて、そして地表に降りる前までには固まると。例えば火山弾というのはある特殊な、まあ、岩石なんですけども、はい、そういうものもできてます。空中でもできますね。
それが空中でできる岩石と、はい。その他にはどういうところがありますか。
例えばマグマのたまりの中とか、要するに火山の下にあるマグマがたくさん溜まっているところでできた岩石だとか、あとはそのヒマラヤ山脈だとかアルプス山脈、うん、日本だと日高山脈とかというふうに、山脈を作っているその山脈の下でできるような岩石とか、さまざまな岩石があります。
そうしますと岩石を見るとその成り立ちがある程度わかるということになりますか。
そうですね、はい。
これは先生、あの石を見たらどこの山かわかるというのは、先生のクラスになると大体想像つきます。
必ずしもではないんですけど、まあ数十パーセントの確率で当たるんじゃないかと思いますけど。
あの世の中にはワインを飲んだだけで産地と年代が分かるという人もいますけれども。
そうですね、
石を見ただけでその素性が分かるというのはすごいもんですね。この、岩石なんですけれども、先ほど、まあ、空中とか海中とか地下とかというお話ありましたけど、はい、このなんて言いますか、出来方っていうのはそれぞれ別なんでしょうか、それとも同じなんでしょうか。例えば同じ条件の石が海中とその地上と地下とで物が違ってくるとかっていうのはあるんですか。
岩石はやはりその出来た時の条件を表しているので、同じ条件でできれば同じ顔つきをしているだろうというのが基本ですね。ですから同じ条件で違う顔つきはまあないと思った方が、まずは考える、そう考えていくということですね、
はい。例えばあの SF のような話ですが、地面の上を噴火してた火山がその火山活動で海中に沈んで、でも海中でも噴火し続けたとなると、出てくる岩石というのは違うんですか。
そうですね、顔つきが違いますから、うん、例えば海の中でマグマが噴出するとマグマが急激に冷やされますので、結晶ができないで、あのガラスになって、しかもそのガラスがその破砕されてバラバラになったような岩石になりますね。
あ、熱いガラスを水の中に入れると割れてしまう。
割れてバラバラになってしまうという、それがまさにその岩石の顔つきになって、あの残っているということですね。
これもまた岩石の素性なわけですね。
そうですね、はい。
その実際にですね、岩石があると、これは、まあ、いろんな岩石があるわけなんですけれども、
はい、
その一定の量とかっていうのはできるものなんですか。
あの岩石ができる条件というのがありますから、あるその条件というのは広がりを持っているはずです。ある例えばマグマの下のたまりというのは、例えば数十キロかける数十キロとか大きさを持ってますから、はい、その中でできた岩石っていうのも地表に出てきたときにそのくらいの広がりを持って、ですから山に行って 岩石がコロッと1個なんか出てきたらばそれだけということじゃなくてその周りを見てくださいと、
うん、
そうすると同じような出来方でできた岩石がある広がりを持ってきちっと分布してるだろうということですね、
うんうん、ということは先生こうある一定の岩石があって、例えばそれが石器だったりした場合周りにその石器と同じような石があればそこでできたものだというのが推定できると。
そうですね。
逆にその日本の例えば青森県で出土したその昔の石器が実はアフリカあたりでできた石だったりするとこれはちょっと怪しいんじゃないかと。
そうですね。まあ、北海道とか、
うん、
新潟の糸魚川あたりはあるでしょうけども、うん、まさかアフリカということはないと思いますけど、
うん、まず可能性としては非常に薄い。
そうですね、
うん、ということになりますとその先ほどの、石を見て素性を知るっていうのでも、いろんな場面でその素性を知るっていうことができるわけですね。
そうですね、
うん、いろんな話をしてくれる石ということ。
そうです、
はい
はい、
ちなみにこの石は、火山の下でできたさっきのマグマだまりの中の場合は、
はい、
そのマグマだまりが冷えて固まっちゃったらそれがそのまま地表に出るということはあるんですか。
それもあります。
これはどうやって出てくるんですか。は
い、地面がどんどんその削られて、
うん、
地下深くのマグマだまりが、まあ、地表に出てくるということになります。あとはその断層のようなものができて、
はい、
その面に沿って地下深くのものが押し上げられて見えるようになるなんていうこともあります。
なるほどね。じゃあその地面はその岩石の目からするとダイナミックに動いてるわけですね。
そうですね、うん、いつまでも深ければ私たちの目に触れることは岩石ありませんから何らかの現象で地表まで上がってきて私たちはその見ることができるようになるわけですね。
この岩石というとですね我々もう一つの側面想像するんですけど、岩石の中に、いろんな物質が入ってるということなんですがこの岩石の中の物質っていうのはどうやってその石の中に入ってくるものなんですか。
一つはその、岩石が地表に上がってくるときに周りのものを溶かし込んだり岩石そのものに微量に溶け込んでいるものが熱水というのがその岩石が熱いと周りの水と反応して熱水ができるんですけどもそこに有用な金属元素とかが溶け込んでそれがあるところに集まって、
うん、
で人間が利用できるような濃縮度集まりになって出てくるというようなことがありますね。
その熱水っていうものなんですけど我々が考えるような温泉ぐらいの温度なんでしょうか。
もありますけれども、ね300度とか、
はい、
350度もっと低い250度なんていうのもあります。
でも先生水って100度で沸騰しませんか。
そうですね、圧力かかってると、
はい、
どんどんその沸騰する温度上がってきて
あ
ということですね。
なるほど。じゃあ地下のうんと深いところの水は100度超えても水蒸気にならないで。
そうですね、
水の状態、
まあ、流体という言葉があるんですけども、
うん、
流体になという形で存在していると。
そうすると温度が高いからその塩でも砂糖でもいっぱい溶けると。
そうですね、
うん、まあ砂糖はないでしょうけどね、
うん、塩は溶けていることがあって温度が下がってきて、岩石の中の小さな包有物といって、
はい、
体積穴があるんですけども、
はい、
くぼみがあってそこの中にその塩ができていることもあります。
本当の塩の粒が。
そうです。
岩石ってあれですよね、岩塩とかとはまた別に石の中に閉じ込められた状態。
そうですね、鉱物の中に閉じ込められた気泡の中に水と塩が一緒に入っているものもありますね。
なるほどね。石っていうのはいろんなものを入れてるものなんですね。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院理工学研究科研究部の柴正俊先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先ほど石ころなんていう失礼なことを申し上げましたけれども、石ころである岩石というのは結構今まで人類が利用してきたわけですよね。
そうですね、例えば あの岩石ができるときに、できます熱水に運ばれて有用な金属元素があの集まってきて、それを使って例えば銅だとか金だとかっていうのを人類はあの得てきたわけですね。そしてそれを利用してきたわけです。
今までの金属流というのは昔青銅器時代というのがあって、
はい、
その次は鉄器時代というのがあって、
はい、
今あのあれですよね、シリコンの時代ですけど、だから一番最初は岩石そのものを利用した時代もあったんじゃないですか。
そうですね、岩石をあの石器として、あるいは石斧のですね、石斧にしたりということで、なんかあの人類は利用してきました。
そうですね、今でもあの漬物石は石器ですもんね。
そうですね、はい、
石をそうやって利用してくる知恵っていうのはやっぱり身近に岩石があったからですかね。
だと思いますけど、河原にもありますし、海の近くの海岸にもありますから、それをその素直に使ってきたんだと思うんですけど、
あの石にもですね、硬い石と柔らかい石があったりとか、はい、その割れる方向が結構あの決まっているのやら粉々になるのやらいろいろあると思うんですけど、はい、これは出来方とか関係あるんですか。
そうですね、岩石が冷え固まるときにある特定の方向に割れる、例えばあの柱状節理、柱状に割れる割れ方なんかもあります。それをそのままさまざまな道具に使うなんていうことはありますね。
うん、弘前の近辺ではそういうのがあります。
弘前ですか。
はい、
弘前でもありますよ。
ありますか。
はい
はい、
あの久戸寺さんとかのあたりに行くと、
うん、
ちょっと太めですけども、
うん、
柱状節理が見えている岩石もたくさんあります。
じゃあ山をほっつき歩くと意外なものに出くわすかもしれない。
そうですね、うん、はい、
先生はその石を探しに毎日のようにこう。
毎日は行ってないですけど
あの結構外には出歩かれるんですか。
そうですね、はい、
うん、これはあの別に先生としては役に立つ石を探してるってわけじゃないですよね。
そうですね、はい、まあ、自分の好きな石を探してるかもしれませんけども、うん、はい、
あの先生が個人的にお好きな石っていうのはどんな石なんですか。
私ですか。ですね、ラピスラズリっていう。
ああ聞いたことがあるな。なんだっけ。
チリとアフガニスタンで取れる幸福を呼ぶあの石というんですけども、うんうん、
あ、青いやつ。
そうです。
ああ、あの NHK のシルクロードかなんかに
出てきます
ね、
はい、
はあ、確かにあれ綺麗ですよね。テレビ見ただけでもすごい綺麗だと思います。
そうですね、
現物はもっと綺麗ですか。
そうですね、あのぜひ見ていただくといいと思いますけど。
先生コレクションでお持ちですか。
あ、持ってます。
ああ、じゃあぜひあの機会があれば拝見したいと思います。
はい、
そうなんですか。この岩石に関しては先生はご利用というよりはまあ研究ということなんでしょうけど、
はい、
その利用面を考えて今までその石を探したことってのはございます。
それに近いかもしれませんけども、熱水に伴って出てくるその金属元素ですかをその探すために、他の方々と協力して低温変成岩というのをあの調べたことはありますね。
低温変成岩。
はい、
はい、
高温の変成岩の方が一般的かもしれませんけども、低温の変成岩ですと、もともと岩石ができた組織とか顔つきが残って、
うん、
さらにかつその温度とか圧力が若干上がってますので、
うん、
それに伴って変わった部分というのを両方保存しているものなんです。
低温っていうその温度具合なんですけど、
はい、
熱いですか。
やけどするくらいだと思います。300度とか250度とかそのくらいの温度のこと
です、ね、もう肉は焼けますね。
そうですね、はい、
あ、それでも低温ですか。
はい、ちょうどそのくらいの温度だと、
うん、
よくあの金属元素を溶かした熱水があの活動するというか。
あ、なんか先ほど先生熱水の温度はそのぐらいの温度っていう。
そうですね、が多いですね、
うん、
350度とか、まあ、400度ぐらいの時もありますけど、
うん、ということは石もちょっと変わるぐらいの。
はい、
でも
私は好きですね
低温
はい、低温です。
うん、 ここら辺がよくわからないところなんですが、そうやってできた鉱脈は、つまり熱水が入っていって溜まったわけですか。
特にあの熱水というくらいですから、うん、あの流れやすいわけです。ですから、うん、岩石が割れているところにどんどんあの入っていくということでしょうか。ですからあの規則的に岩石が割れているところで、かつその熱水を作るような岩石が近くにあるんであれば、うん、そういうところを探すとあの鉱脈はあの見つかりやすいと思います、
うん、この熱水が持ってくるあの金属、
はい、
どういうものがあるんでしょう。
銅、鉛、亜鉛、場合によっては金もありますね。
金、
はい、
金も水に溶けて流れてくるんですか。
熱水に溶けて、うん、まあ、イオンという形でやってくると思いますけど、うん、
でも先生、その水に溶けるぐらいですからそんな大した量はないんでしょう。
そうですね、あのそれがその脈になってだんだんあるところに入ってきて濃縮するという、うん、いうことがありますので、
うん、じゃあすぐすぐ溜まるわけじゃない。
そうですね、だと思いますが、
でそうやって溜まったいろんな金属類は、どうやって見つけることになるんですかね。たまたま偶然、
昔は山師というのがいましたんで。
あ、山師、なんか懐かしい言葉ですね。
で、ある嗅覚を持っていて、うん、ここにありそうだなというところに行って見つけると、
うん、
ですから昔はそういう山師の方がいて、
うん、
たくさんのその鉱脈を見つけたと思います。
じゃあそうやって歩いて自分の目と足で確かめ、
はい、まあ、あと嗅覚ですね、
勘みたいな、
はい、
そうやって見つけた金属の中に金属鉱脈って言いますか、鉱山の中に金やら銀やら銅やらと、
そうですね、
いうのがあるわけですね。金っていうのは大体どれぐらいの量が入ってると、生産ベースに乗るんでしょう。
1トンで数グラムと言われてますけども、
1トンの岩石から数グラム、
はい、
はあ、そんなもんで大丈夫なんですか。
そうですね、で日本は一番その品位の高い金の鉱脈を持っていて、ひしかり、九州のひしかりというところは1トンあたり数百グラム入ってるという、
うん、
あと私たちの知ってるあの下北にある恐れ火山の中にうそり山湖っていう湖ありますけども、
はいはい、あのなんか大祭をやるとこですよね。
そうですね、
ええ、
そこの湖の底に堆積しているヘドロの中にもやはり1トンあたり数十グラムを超えるような金が、
うん、
あの入っているという、含まれているということなんですけども、
先生さっきのひしかりでしたっけ、
はい、
それがトンあたり数百グラムとなればもう金色してるんじゃないですか。違いますか。
まだ部分的にはあの鉱脈の一部に金が点々とあるのは見えると思いますけども
。実はあの小学校の頃にですね、あの知り合いのおじさんにほらお前に金の石くれるっつって言われて金色した石もらったんですけど、
はい、
あれ後からあのその時はすごく喜んだんですよ。後から聞いたら、銅の鉱石、あのなんか金色に光る、
そうですね、大鉄鉱とか黄銅鉱とか、
だったらしくて、すごくがっかりした記憶があるんですが、
はい、
そのひしかりの岩はちゃんとした金が光ってるわけですね。
で、大鉄鉱はその愚か者の金というふうに言われて
それはどうしてですか。
金だ金だと思ってても鉄と硫黄の化合物だという。
鉄と硫黄の、
はい、
あ、じゃあ全然価値がないわけですね。
価値がないですね。
うん、
まあ、価値がないというと言い過ぎかもしれませんけど、うん、
よっぽど量が集まらないと。
そうですね、最近はあの悪者になってますね。要するに大鉄鉱が水に溶けると硫酸ができて、
うん、はい、
で鉄も溶けて、
うん、
で大鉄鉱の中にはあの人間の体に悪いヒ素なんかが微量含まれているので、それがまあ溶け出すと、
うん、
ですから絶対にその 黄鉄鋼の入っている岩石を漬物石にしないでください
それはいい、そうですね。で
学園祭の時にも子供たちに、うん、金ピカに光ってる黄鉄鋼を配ろうと前は考えたんですけども、うん、口に入れたりなんかすると危険だというのでやめちゃったんですが、はい、
そんなに金に近い色してるんですか。
まあ、よく見ればちゃんと分かりますけども、
うんうん、専門家でないと騙される人も、
いや多分大丈夫だと思いますけど
ですか。ウソリコのあのヘドロ、
はい、
数十グラム、
はい、
トンあたり、明日あたりこの放送を聞いた人もトラックでウソリコに行ってヘドロを掘ってくるんじゃないかなと思うんですが、
こんなこと捕まってしまいます
ね。捕まりますか、
はい、
これ取っちゃダメなんですか。
国定公園ですから、
はい、
まあ、許可なく一層草も岩石も許可なく取ることはできませんし、
うん、はい、
普通は保護されてますから、
はい、
取ったらまずいですね。
あ、それでも闇に紛れて取ってきそうな人がいたりすると困りますね。
そうですね、
あそこは確か魚が住まない湖ですよね。
ある種の魚は住んでたと思います。
かなり酸性が強いんですか。
pH が1とか2とか強酸性ですね。
あ、トイレ洗剤みたいな酸ですね。
そうですね、はい、
じゃあうっかりその安物のスコップで掘ったらスコップの方がなくなっちゃいますね。
溶けちゃいますね、はい、
金のスコップだったらいいかもしれない。落としたのはこの金のスコップみたいなね。そうやって、金あるいは銀を人間はいろんなとこから、まあ、持ってくるわけですね、はい、利用してきたということで、この他に人間がその岩石を利用する方法というのはありましたでしょうか。
まあ、一つは砕石という形でまさにその岩石を砕いて道路に引いたり、
うん、
あとよくご存知なものとしてはコンクリートですね、
はいはい、
コンクリートの骨材って言いますけども、そのコンクリートの体積の7割くらいは天然の岩石を砕いたものとか礫を使って作られてます、
うん、このコンクリートっていうのは、その岩石の他はどういう成分なんですか。
セメント鉱物というものからできていて、
はい、
それを水に混ぜると反応して、
うん、
水を含んだ鉱物に別の鉱物に変わっていく、そして固まっていってしっかりとしたものになっていくと、
はい、じゃあ岩石の役割っていうのは、なんかセメントだけで固まるんだったらセメントだけでいいような気もするんですけど、
確かにそうなんですけど、セメントだけだとコストが高いのと、で岩石を硬い岩石を入れることによって強度も大きくなると。
セメントの方が柔らかいんですか。
セメント鉱物の方が柔らかいですね、はい、
そうすると例えば建物なんかの場合は建物自体の強度も、
そうですね、
石を入れた方がいい、
岩石のによってか強くなってるし、またさらに強くするためには鉄筋を入れるとかという。
なるほどね、この そのコンクリートはかなり昔から使ってたんですか。
そうですね、ローマ時代からもそれに類するものはあると。で私たちが今使っているポルトランドセメントっていうのは比較的新しい、ここ200年とか以降の話になります、
うん、じゃあもう完全にそのローマ時代のセメントじゃないや、コンクリートとはもう完全に思想が違う。
そうですね、はい、
あと先生、石も砕くと粉になりますよね、
はい、
これも昔から人類使ってきたものなんですけど、これはどんな石が砕けてもその土器みたいなものは作れるんですか。
普通は土器の場合には粘土鉱物という種類の鉱物を使っています。でその粘土鉱物は地表に近い条件ですから、私たちが経験しているような温度とか大気圧に近い、空気の圧力に近いような低い圧力でできる鉱物です。
となるとどうやったらそういう細かい粉になるんでしょう。
岩石が 変質風化して、うん、あの粘土鉱物に変わっていきますね。
ああ、じゃあその石の上にも3年じゃないですけども、かなり長い年月が必要ですね。
そうですね、はい、
こう雨や風やら何やらで削り取られたものがたまるということ
ですか。そうですね、最後に残ったものが粘土とか、あるいはその粘土の作っているというか、粘土が作っている土壌ですね。
うん、
まあ、土ですね、
はい。じゃあこの土によってその焼かれた土器、あるいはまあ今だと陶器ですけど、
はい、
かなり違ってくるわけですね。
そうですね。
どういう質の質っていうか、どういう鉱物が入ってるといい焼き物になるんでしょう。
純粋な香りないと、香り鉱物っていうのがあるんですけども、それはあの陶器の一般的なあの材料になってます、
うん。
まあ、その質のいいあの香りないと香り鉱物があるところが、逆に言えばそのいい陶器のなんていうんですか、産地になってると思います。
ああ、現在その陶器の産地と焼き物の産地としているところにはそういういい土があ
るという、
あるということですね。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学大学院理工学研究科研究部の柴正俊先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
さっきのその、岩石の利用という中で宝石っていうのを一つ忘れましたけど、はい、あれはまあ男性から見ると石と同じですからいいですよね先生。
そうですね、はい、まあ透明感があって、さまざまな色を持っていたり、
うん、
屈折率が高いのでキラキラ光って美しいとは思いますけども、
うん、まあ、実際に工業的にも、石を加工用にの何でしたっけ、工具に使ったりっていうのも最近ありますしね、
はい、
ありますね、
はい、
ですから宝石は、まあ、身を飾るだけじゃなくていろんな使い道が
ありますね。
ありますね、
はい、
はい。ということで、沢口さんには残念ですが宝石にはあまり触れませんので、
はい、はい、ちょっと残念です、
ね、残念ですか、はい。それで、まあ、石の話はちょっとだけ離れて、先生最近チリの方に、
はい、行ってきました。
行かれたということなんですけど、はい、チリに何石を拾いに行かれたんですか。
低温の変成岩というのが分布していて、
はい、
それをまあ調べに行ってきたわけですけども、
はい、まあ、変成岩のお話は後でまた伺うことにしまして、チリの方では、そういう、まあ、なんて言いますか、それなりの生活がチリの方あると思うんですけど、
はい、
先生あの行かれてどうでした。ここ面白いなとか、ここはぜひ見てほしいなとかっていうのありました。
はい、チリは非常に長い南北に長い国で4000キロぐらいあるわけですけども、さまざまな自然があって、で私があの訪れたところはそのアントファガスタっていうチリの北部ということで、
はい、
世界中で最もあの乾燥した土地で年間雨量15ミリ程度というようなところですね。
年間、
まあ、信じられないくらいですけど。
へ、そうですよね。
ですから、まあ、砂漠ですね。
砂漠に人が住んでるんですか。
住んでますね。
どうやって暮らしてるんです。
それは一つはあのアンデス山脈の伏流水が地下深くを流れていることで、それを利用すればあの水は OK なんですけども、
うんうん、
まあ、飲み水としてはあの不適当なので、アンデスの源流からパイプを引いて、
うん、
それで飲料水生活用水に使ってるという、そんなところでしょうか。
そのチリの中でも、まあ、チリは非常に東西が狭いですから、アンデスの山懐から水を引いてきてもそんな距離は、
まあ、数十キロという。
あ、それでも数十キロ、
はい、
あ、じゃあ大変なんですね、
はい。
でそのチリというとですね、伏流水って今聞いた瞬間に、あ、伏流水といったらお酒のための水だみたいなのがあったんですが、実際チリでは日本酒はないですよね。
まあ売ってないことはないですけど、ちょっと酸化した日本酒が飲めます。
そうなるとチリで飲むものといえば
ワインですね。
ワインですよね、
はい、
チリのワインっていうと非常に美味しい
ですね。安くて美味しいですね。
日本でも安いんですから、チリの地元ではもちろん安くて美味しい。
そうですね、日本の値段の、まあ言ってはいけないかもしれないですが、半分くらいの値段で手に入れることできます。
もちろん先生毎日浴びるように、
まあ、あんまり言っちゃいけないですけど
とりあえずはお付き合い程度に
頼みなさい、はい、飲んでました。
チリのワインってどうです、他のワインと比べて。
非常に濃くて、うん、まあ、種類にもよりますけども、コクがあって、そしてその、まあ、美味しいというか、あとはその防腐剤が入っていないっていうことが、まあ、一つ売りになるかもしれませんけど、
はい、ということは開けたら飲み切らなきゃいけない。
そうです、その日のうちにぜひ。
ああ、じゃあ仕方ないな、これ残ってるけど飲んじゃおうみたいな、そういう話になるわけですね。
そうですね、飲み切ってしまいます
飲み切ってしまう羨ましい生活だったんですね。先生またチリの方には
行きたいですね。
間髪入れずにお答えいただきましたけど、この先生が、いらした、アントファガスタは、その特徴的な石が先ほどの、天温の変成岩ということなんですが、
はい、
天温の変成岩というとどういうそのメリットがあるんでしょうか。
一つはその低温変成岩ができるときに、熱水がともにできて、まあ、鉱物資源をその作ってくれるというようなことで、
はい、
まあ、私が調べたのはその鉱物資源を作る下地になった変成岩というのはどんな変成岩かというのを、まあ、中心に調べてきたわけなんですけど、
うんうんうん、でいかがでした。
まあ非常にやっていてよかったなっていう、そういう面白い岩石も見つけましたし、
かなりそのいろんな有用金属が高濃度で含まれているというようなものなんですか。
主に銅ですね。ですから日本にやってくる銅の 何パーセントか分かりませんけども、それはチリからやってきて、日本のその鉱山会社、住友だとか、あとは三菱だとかが やってきて、実際にその鉱脈を探査したり、もうすでに開発している鉱山から銅をその運び出したりしてますけど、うん、
これがその先ほど先生ご説明だった天温変成岩にその、熱水でしたっけか。
そうですね、天温変成岩の割れ目をある割れ目を伝ってその金属が濃縮していると、あと一部はその元々の岩石のそこを作っている岩石は安山岩という溶岩なんですけども、
はい、
その溶岩が流れた面に沿って銅がこう濃縮していたりという、元々のその低温変成岩の構造を利用して銅が濃縮しているという、そういうことをその調べるとはっきりと分かることができます、理解する。
熱水が入り込んでっていうとすごい非常にローカルなこう小さい話に見えるんですけど、工業的にっていうかな、商業ベースでその鉱石を採掘できるってことはかなり広範囲に
あ
る
んですね。そうですね、はい、
実際のその鉱山っていうのはどうです、規模は何十メーターとかっていうレベルなんですか。
鉱脈はある一つの割れ目に沿ってできるのが一般的なので、なんていうんですか、その割れ目をどんどんどんどん掘っていって、
はい、
その採掘していくということなので、体積からすると、まあ、場合によっては数百メーターかける数百メーターとかっていう大きさ、さらに大規模なものもあります。
じゃあその地下水脈、まあ、地下の
脈ですね、
の脈が
そうですね、まさに
すごい大きかったわけですね。
そうですね、あとはもっと濃度が低くて岩石の中にまばらに入っているものもたくさん集めて、たくさん、精錬すれば集まるっていうタイプの鉱山もあります。
ということはそれを全部溶かしちゃって金属を、
そうですね、粉々にして濃縮したものを溶かすという、
ちなみにこの鉱脈っていうのは今でも手と足と勘で探してるんですか。
最近は例えばチリのように地表に草とか木がないところは 人工衛星を使って、うん、で鉱脈というのはある熱水が来ると来てるわけですから、岩石もその熱水によって変質して粘土に変わっている、粘土鉱物がたくさんできていることが多くて、その粘土鉱物をまず探査していくと、でそれに伴って鉱脈が見つかるということで、今はその人工衛星でどこにどのくらい入っていて何年間この鉱山は持つかとかっていうことが、まあもう推定、簡単に推定できるようなそういう状態になってるようです。
じゃあ掘る前から採算に乗るかどうかっていうのは分かっちゃう、
ある程度分かってないと開発しないと思います。
そうですよね、無駄なお金になっちゃいますもんね、
はい。
でもなんかすごいリスクが少なくて、海のものとも山のものともどころじゃないですね。
ただそれはチリであるからだと思います、うん、砂漠地帯なので草木とか草がないんですね、
はい、
ですから露岩なので一面岩石が出てるわけです、うん、一方日本のように、うん、草木が生えてるところだと岩盤が直に直接見えないので、
見えませんね、
ですからどうやって見つけてるかというと、ボーリング穴を掘って、うん、そしてその穴から取り出した岩石を丁寧に分析して、どの方向に向かうと銅の濃度が上がっていくとかっていう、地表には現れてないものを探すというのが日本の場合だと思います。
なるほど。じゃあ先生、面白い岩石っていうのは火山でできた岩石がメインで、その海底に積もった塵や砂や泥からできた石っていうのはあまり面白みがないですね。
いえいえ、例えば海底でできた岩石であれば、
うん、
化石を含んでいることもあるし、海底の様子を示すような、例えば水が流れた構造が見えるとかっていう、うん、別の面白みがあると思いますね。
なるほど、化石ですか。
化石が入っていることがあります。
じゃあ例えばホテルのロビーなんかにこうぐるぐる渦巻き模様の石が貼ってあったりしますけど、
アンモナイトっていう、
はいはい、
化石かもしれませんけども。
じゃあそれは海底でできた石をそのまんま貼り付けてるという状態ですか。
そうですね、それを取り出してきて切って磨いて、
うん、
して貼り付けてるんだと思います。
なるほどね。それはそれで面白いですよね。
そうですね、はい。
あと先生の、ご専門で、火山の、灰やら何やら、ちょっと残り時間も少ないんですけれども、
はい、
も研究していらっしゃると。
はい。テフラという名前が付けられているわけですけども、火山から噴き出してきた火山灰、空を飛んで地表にたまったものやら、あとは雲仙普賢岳で有名になったと思いますけど火砕流というのもありますけども、
雲のような、
はい、でそれがたまってできたものも全部含めてテフラというふうに呼んでいます。
これは弘前近辺でもいっぱいあるんですか。
はい、特にあるのは十和田湖っていうのがあります。十和田カル、はい、十和田カルデラというふうに私たちは呼んでますけども、
はい、
その大きな十和田湖ができる、窪地ができるときには大規模な火山の噴火があって、その時にやはり大規模な火砕流が発生して、
はい、
それが十和田湖から四方八方、まあ、50キロ以上のところまで流れてきて、まあ、弘前の地面の下にもそれが厚く溜まっていると、まあ、数メーターのところもあるし、1、2メーターのところもありますし、
十和田からここまでですか。
はい、例えば岩木山の裾野のスキー場がありますけども、
はい、
スキー場の途中までその十和田の火砕流が流れてやってきて溜まってますね。
へー、すごいですね。金ですね、火山としてはね。
そうですね。
これがいつ頃の話ですか。
これが1万5000年前ということですね。
今後は大丈夫なんでしょうか。
西暦915年に、今から1000年前に吹いてます。で、十和田火山はだいたい1000年にから2000年に一遍ぐらい吹いてるので、
ええ、
ですからもう1000年経ってますんで、
ちょっと警戒した方が、
それはあの弘前大学に地震火山観測所というのがあって、あの十和田湖の近くにもしっかりと地震計を置いてますので、火山が噴火するようなマグマの上昇があったときにはきちっと捉えられると思いますんで。もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあいかがでした。この番組は毎回弘前大学から私庄司が面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院理工学研究科研究部の柴正俊先生に岩石を調べると自然の成り立ちがわかるというお話をしていただきました。アシスタントは沢口志恵さんでした。確かに先生のお話の通り石はいろんなことを話してくれるんですね。ところで皆さん、こんな先生の話が聞きたいなとか、こんなことを研究している先生はいないかななんて思ったことはありませんか。弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛てそんな皆さんからのリクエストをお寄せください。この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ調校してくださいね。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。